の時間です。
ちゃんと最近皆さん寝れてますでしょうか？
はい、私は最近は大体毎日8時間ぐらい寝ております。
素晴らしい、
うん、寝すぎるとでもずっと眠いっていう問題はあるね。
なんか起きるタイミングがね。
そう、なんか6時間毎日6時間とかで頑張って生きてる方がなんかこうシャキッと動けるよね。8時間とか寝るとなんかこうふわーってなっちゃう。
8時間はいいけど8時間以上かなとは思いますね。
8時間以上、
8時間以上寝るとなんかダメな気がする。8時間はなんかちょうどいい気もするけど。
本当？だから7時間ぐらいじゃないか。
多分周期が人によって違うでしょ。
そうね、
6時間 OK、 7時間ダメ、8時間 OK みたいな人
いそう。あ、いい、そうだね。友達3時間の人いる。
少な、
やばいよね、毎日3時間。
ショートスリーパーじゃん。
びっくりしちゃう。さあ、夏もそろそろ終わりますけれども、
本当に終わってほしい。また暑くなってほしくはない
ですね今日でも格好完全に夏じゃん。
いや、まだ衣替えしてないから。
え、上着は？
上着とかいらなくない？いる？上着。
え、ノースリーブはおかしくないか。だってもう9月もあれですよ、
中旬ですよ。でも急だったじゃん、涼しくなったの。それは用意できてない。
一昨日ぐらいからか、
うん、衣替え。すごい暑かったよ、ね、あの時ね。
ひっくり返して夏と冬とっかえないといけないんだな。
めんどくさ。
なんかビアガーデンやってましたね。
そう、こちら本日中野でございまして、
本日なサウンドスタジオのは中野店からお送りしております。
そう、先週もやったんだけど、直前で新宿でスタジオ撮ろうとして空いてない時に、はいはい、救いの中野があるの。
救いの中野なの。
空いてる。
初台とかも空いてるのか。初台行くのがめんどくさいな。
まあね、
ちょっとでも久しぶりに来てちょっと楽しみでございますね。
え、向かい酒する気ですか？
えどうしよう。
まあ、あまりセントラルパークに行ってもいいかもしれないけど。
そうだね、お腹は空いてきてる。味噌汁しか飲んでないから今日。
今日はあのモスの変な夏みバーガー食べた。
あ、出た、糖質野郎だな。
そう、
最近のホットトピックは糖質制限なんでしょ。
私はまあホットっていうかやってるから。
いつから始めたの？
8月24くらいですかね。
もうすぐ1ヶ月。
うん、
減ってきた？
減ってきたはあると思うけど、少しずつかな。でも元々私なんかね、高校、中学から高校の時に8キロ太って、そこからあんま変わってないのよね。その、
そうなんだ。
たまに増えたり減ったりの増減の幅が3キロくらい、
はあはあは
あ、で行ったり来たりしてて、そんな急激に太ったとかじゃないから、うん、結局急激に痩せたのは扁桃炎になった時くらいかな。
あ、なるほど。
何も食べれなくて、でもまあすぐ戻ったけど。
じゃあ今がかやさんのベスト体重なんじゃないの？
特に。でもそれを一番頑張ってどこまでいけるかやってみたいということでやって
試みなのね。
そう、でも結局ダイエット法っていろいろ諸説あるじゃないですか、うんうん、ジムには糖質制限って言われてるけど、うん、私はまあ疑問をいろいろ調べながらやってるけど、うんうんうん、どうなんだろう。リバウンドはしやすいって言われてますね。
あ、そうなの。
糖質制限だけをすると
糖質 OK になった時に戻るって。
そうそうそうそう。でもまあ同時に運動していけばまだいいかなとは思ったりして、うんうんうんうん、筋肉をつけて、
そう、ね、
でまた元の食生活戻るときにはある程度筋肉がある状態で戻るっていう、うんう
ん、なるほどね、
筋
肉があるのが大事だよね。基礎代謝がだってさ。
そうそう、私筋肉少ないって言われたよ。
あ、そうなんだ。え、意外ですね。
まあまあ
筋肉もりもりだと思ってた。
ないの、だからつけないと。
へー、私行ったら怒られそうだな、ジムの人に。今までどういう風に暮らしてきたんですかみたいな。
いやいやいやいや、
よく生活してきましたねって言われそうか。筋肉
の。そんなのはでも世の中のデブの人に失礼だよ。デブの人はもっとあなたみたいなね、スマートな。
でもデブな人だってさ、筋肉あるんじゃないの、わかんないけど。
人によるよね。
そこはまた別じゃん、軸が。
うん。
細で筋肉あるなしと、太で筋肉あるなしあるからね。
うん。
筋肉あってデブな人が一番大きいだろうね。
うん。
はい。
そういう感じですかね。
我々の共通の友人であるゆうせいくんは太れないって言ってたね。
そうだ、羨ましいな。
食べても食べても太らないんだよねって言ってた。そういう人って年取ったら太るのかな。
なんかさ、そういう体質の人いるよね、ずっと太らない人、
ね、男の子に多い気がする。 女の子はなんか胃が弱いとかはいるけどさ、太んないのかな。いいっすね。はい。
何が理想なんだろうか。
ダイエット法？私なんか高校の時リンゴダイエットしてた。
うんうん、
なんかなぜかというとお歳暮ですごい量の青森のリンゴが届いて。
そっちが先だったの。
そう。リンゴばっかりあって、で家族のなんか家族が全然食べないからリンゴ。私はリンゴダイエットしようと思って。
うん、でも体に良さそう。なんか食物繊維でさ、便秘とかしなさそうで。
ご飯の前にリンゴを丸々1個食べるね。
うんうん、
もうそうすると大体ご飯いらない気持ちになって。
まあまあね。
丸々1個だからね。
飽きそうでも、
まあ、飽きたね。まあリンゴの箱がなくなった時点でもう終わり、そのダイエットは、
うんうん、
終了。
なんか糖質制限はさ、炭水化物の中に食物繊維入ってるじゃないですか。うんうん、それを排除してるからその影響でしばしばその便秘にはなりやすいって言われてて、水分はいっぱい取ったりとか、なんか野菜とか食べ
る。こんにゃく畑飲んだりとか。
こんにゃく畑はもうダメだけど甘いから。あ、こんにゃくなら食べて。
そっか。え、糖質ってご飯もダメなら甘いのもダメなの？
そう。なんか人にパッてもらっても食べちゃうことはあるけどね。
オリゴ糖とかはいいの？
ダメなんじゃないかな。
糖がついたらもうダメ。
でもね、結局人工甘味料とか入ってたりするけど、それはそれでどうなのかなって思うよね。
あ、
なんか不自然じゃん。
そうね。
あとはなんだ、なんかラカントとかいう何かわかんないけど、うん、
ラカンカじゃなくて
ラカントっていう、なんだろう、低糖質のお菓子にくっついてるなんか甘いものがあって、うん、
へ
ー、なんか分からんけど、よく詳細は知らんけど、低糖質なナッツを食べたのこの間。
ほうほう。
でなんかラカントで甘くされてた。
ラカント、
そう、低糖質は少ないらしいという情報しか知らない。ラカントが何か分かる。
ナッツも結構塩分がやばいんじゃない
の。ナッツはその味付けによる、素焼きのナッツならいいけど、で脂質はある程度取っていいらしいんですよね、糖質制限は。
難しいね。
でもね、覚えた。もう
野菜と肉を食べて生きていけばいいわけ。
うん、
魚と
根菜は避ける。
根菜は避ける。
そう。だからタンパク質でも1日が3食あったら、
うん、
卵、肉、魚ってこうバランスよく取ると一番いいらしい。うんうん、朝卵、ね、昼肉、夜魚みたいな。なるほどね。
はいはいはい。まあ、でも3食取るのがまず難しいよな。
それそうね。
朝ごはんあんまヨーグルトぐらいしか食べない最近。
じゃあそんな中で、
はい、
まあ、糖質制限してない人でも、
うん、
もし何かを昨日食べ過ぎたから今日少なめにしたいとかいう時におすすめのものがあります。うん、はいはい、外食編、コンビニ編、家で食べる編。
おーおー、すごい。
外食編は外食編難しい。前で良いと思ったのは鳥吉商店あるじゃん、居酒屋。
はいはいはい、
昼ランチやってるんですけど、サラダチキン定食っていうのがめっちゃ美味しかった。
美味しそう。
なんか野菜とサラダチキンがあるんだけど、うん、なんかあのシンガポール料理みたいにいろいろかけられんの、タレみたいな、赤いタレと茶色いタレとみたいな、みたいなやつ。あと大戸屋も
サラダなの。
そう、サラダチキン定食。
定食
で本当はご飯ついてくんだけど、抜いて食べた。うん、私も
ご飯と味噌汁とサラダチキンみたいな感じ。
そう。あとはもう大戸屋ですかね。あの、ゆずが効くといったら。
あ、なんか16穀米とかにもできるしね。
そう、
米少なめとかね。
そうです。
はい、
次コンビニ編。
はい、コンビニ編。
コンビニ編は、ね、
サラダチキンじゃないの。
まずサラダチキンとセブンになんと、
うん、
サラダフィッシュっていうのが出たんです。
なんですかそれ。
サラダチキンの魚版で、なんかサーモンがオリーブオイルなんかのペーってされてたりとか、バジルなんとか味になってたりして、味は結構美味しい。ちょっと高いけど、といった
こととか。え、それってさ、私サラダチキンもさ、よく食べたことないんだけどさ、
うん、
どうやって食べるの。あれは真空パックになってるのをフリフリってしてそのままバクバク食べる。
そう、味ついてるから結構。でもなんか最近味嫌い。
味
美味しくない。
そうなんだ。
げんなりしてる。
飽きてきてる。
そう。あとまあもずくとかチーズとかは糖質は入ってないと言われているが、はいはいはい、
もずく今朝飲んできた。
もずく体にいいくていいよね。
あ、もずくいいね。
手軽に飲める。
美味しい。
そしておうち編はですね、ハマ、
うん、
ってるのはあのエビかサーモンかマグロを、
うん、
あのアボカドやら、うん、ゆで卵やら、
うんうん、
なんかあの何か貝割れでもスーパースプラウトでもいいけど、
うん、
もにょもにょした野菜と あとなんかチーズとかを適当にあえたもの。
おしゃれ。
美味しい。あとオリーブを入れると美味しい。
へ
え。っていう。
おしゃれな料理ですね。
とか。
油かきたくなってきた。
ね。あとはね、ソイガパオライス。
ほう。
豆腐を米みたいにしてから。
いやそれやだ。それ。
それね、私も否定派だったんだよ前まで、うんうん。やってみたらいけた。否定派なのに。あのねポイントは木綿なんだけど、まず最初に電子レンジかけてから上から重りをかけて、うん、かわいそうなの豆腐の上に重いものを置くの、なんかもうお仕置きされてる感じになって水分抜きます。でその後ただ炒めて水分を飛ばすんだけど、そんなに豆の匂いがしなくなるんですよね。だからカレーとかなんだろうご飯必須のものに合わせるときには、
そのそぽろそぽろした感じで食べるわけ。
そうそう。
へえ。
とか。
なるほどね。豆腐ですか。
といったものです。まあでも豆腐なんてわざわざやるのめんどくさいよね。
私カレー食べるときとか、何食べるときでもあれだけどさ、ご飯食べるために具があるわけよ。
そうよ。
具が食べるために、具を食べるおまけとしてご飯じゃないのよ。
そうよ。私もそう。
そこが豆腐になるのはね。
だからご飯を食べれない状況の人がご飯を食べたいんだったら豆腐でしょう
ね。なるほどね。面白いです。
はい。
クスクスとかはどうなんですか。
クスクスダメじゃね、小麦粉使ってたら。
そうか。
食べたいのはクスクス。
アボカドはいいんだ。
アボカドはとてもよろしい。なんだっけ別名、あの畑のミルクみたいなやつ。
あ、で畑の肉あれ
みたいな、
みたいなやつだよね。え、なんだっけな、大地の、いや絶対違うわ、畑の
ね、バターか畑のミルクだよ多分。
畑のバターかもしれない
ね。え、
はいはいはい。
アボカドは本当にか、エビとかサーモンとかマグロと合わせると最高だよね。
でもあれ脂っこすぎてお腹痛くなっちゃうんだよね、いっぱい食べると。
いっぱいってどのくらい。
なんかマグロ、あの何ディップしてワカモレを食べるぐらいは全然いいんだけど、うんうんうん、マグロアボカド丼とか、
あ
がっつりアボカドですみたいなのを食べるとお腹痛くなっちゃう。
そうなんだ。
日はないなんだぜ。
なるほどね。油取りすぎるといけないね。
はい、では糖質制限の話でしたね、こちらが。皆さんも、夏が終わってこれから美味しい季節ですけれども、
うん、
それの予防としてね。
そう、あとはまあ頭ボーっとしたくない時とかね。
ああ、それも言うね、なんかね。
でも昼休み、お昼に食べるのが一息なわけよ、パスタを食べて、
うん、
でランチパスタってとこは大体コーヒーがつけれるから。
あ、素敵。
っていうことで週4ランチパスタしてるんだけどさしてたんだけど。
え、それをじゃあやめてどうして
ん
の。
だからなんかね、外食で頑張って探して食べてる。
へえ、大変だね。
ねえ、パスタ食べたいな。
パスタじゃあまだダメなんですね。いつまでやるんですかそれは。冬頃まで。
10月くらいまでじゃん。
10月まで。で10月になったら食べましょうね、パスタね。
うん、
今日のじゃあ昼ご飯は何食べてきたんですか。
モスバーガーの夏見バーガーっていうや
つ。ね、はいはい、すごいね。
食べづらかった。
え、でも割とあれは好きだよ。なんかレタスがねいっぱい入っててシャキシャキして、
うんうんうん。切り刻んでサラダ形式にしてくれればいいねって思う。
あ、もういっそのことね。
そう。
確かにね。別にもうバーガーじゃなくていいもんね。
そう、本当そう。
サブウェイとかもなんか考えたらいいのかな。
確かさあんじゃない、サブウェイ。そういう
オフ系の。
あとはね、ファーストキッチンにワイルドロックという上下が肉になっているものがあるんだけど。
ワイルドですねそれは。
糖質は確かに少ないけど脂質が多すぎって言われた、ジムの人に。
肉野菜ってこと。
中身は一緒だから野菜肉が入ってる、うん、上下が肉。肉は3枚だね。だ
パンの代わりに肉ってこと。すごいね。
逆だよね、夏美の。
ワイルドだね。へえ。それはダメだ。確かに。どう考えてもダメだ。そんなもんは。じゃあ、頑張ってください。
ええ。
また来月、経過報告を。
確かに。
楽しみにしております。私の最近のホットトピックはですね、
うん、
ギターの練習を始めました。
うん、
また。
うんうん、
昔あのスペイン留学に行ってた時にちょっと触って、
うん、
それからやめてたんですけれども、また触り始めて、
うんうん、
指のね皮がポロポロポロポロ剥けちゃうのよこれ、
うんうんうん、
これなんか塗るべきなの。
剥けた後硬くなってない？
いや硬い、すでに硬いけど、この硬いのがなんかこう、ほら汚いなんかこう ささくれみたいにこう全部ポロポロのけるの。
これなんか塗ったらいいんじゃない、
ね、ハンドクリームとか塗ったらいいのかな。
確かに塗ってたかも。
ほんとでもなんか嬉しいです。このなんか指の先がちょっと痛いのちょっと嬉しくない。仕事中もなんか嬉しくて触っちゃうもん。なんかいらっしゃいませとか言いながらこうやって指
バレてるじ
ゃん。指シュシュシュシュシュって触ってる。嬉しくて。いやでもやっぱりね F ってねもうダメなの。私 F ダメだと思う。一生
F、
うん、制覇できない人なんだと思う。
なんかさ F もさここ硬くなんない。ここ
あそうここが硬くないから良くないんだと思う。
F をチャレンジしたらここが硬くなって音が出る気がする。
本当？ここも硬くなれるの？
なんかねなったよ。
指の人差し指の側面、
うん、
なんかリッキーっていう YouTuber がいてギターを教えてくれる、うん、それをなんか知り合いに教わって見てるんだけど、なんかリッキーはその指人差し指の先っちょでまず1本だか2本で、であと付け根で2本押さえればいいから、この真ん中のところは別に力を入れなくていいっていうのに気づくとだいぶ大きいですよっていう。
あ確か残り下の方の真ん中の弦は下の方の指で押さえてるもんね。
うんうんうん、そうって言われたけど、でもやっぱ指先では押さえられるんだよね、
うん、
このだから 1,2,3,4 はちゃんとなるの、うん、ここだよ。やっぱりこの根元のところがさ、だってプニプニしてるの無理じゃない。
確かにね、
ドゥルルススってなるもん。
あ
難しいです。
F コード。
あとは慣れなのかな。毎日やってたらいつか鳴るようになるのかな。
なるなる。
頑張ろう。頑張ってます。カエさんも最近始めた
らしい。久々。そうあるサークルの OE ライブのために練習しております、う
ん、エレキを。
そう
エレキギターってさ、うん、すごいと思ったの。ギター弾ける人ってさ単音も弾けるんだよ ね当たり前だけど、
うん、
でも弾き語りとかの人はやらないのかもしれないけどさ、
うん、
なんかその時によってそのチャンチャカチャンっていうやつとそのドゥルルドゥルルルみたいなのできるじゃんか、うん、すごくない、
うん、
ベースの人は単音だけでしょ基本的にさ。
確かにね。
ギタリストってすごいね。
でもまあびっくりしたことは久しぶりに触るとまずストローク自体ができない。
あ、そうなの？
あれが何度やってもその自然にできるものじゃなくてずれちゃってどうしても、そっからかと思った。
歌いながらだとできないとかそういう問題じゃなく、
て普通にまずできない。
手がもう思うように動かないの。
2年ぶりですもん弾くの。ストローク自体ができないし。まあ、それ以外もできないんだけどストロークって基本中のことだと思ってても、うん、それができてなくて
体が覚えてるみたいなもんではないんだね。体も忘れちゃうんだね。
なまっております。まあやっていったらだんだん思い出すけどなまりましたね、うん、
なるほどね。あお腹空いてきたな。取り終わったらなんか食べに行きたいです。
うんいいですね。よいよい。
糖質でないものを食べようと思います。私も
いいよ好きなの食べなよ。
何か糖質でないものを見習って。
あとなんか弦の張り方忘れて調べた。っていうのもなんか私のエレキ普通のただ弦を通すっていうんじゃなくて、
うん、
なんかフロイドローズっていう変なメタラとかがね弾く種類のやつで、
うん、
もともと面倒なのもあったけどやり方忘れて調べましたね。
なんか難しかったの？
なんかまず普通さこう後ろから弦通すじゃん、
うんうん、
それをに対してまずバネがついてるのそのブリッジの部分に、
う
ん後ろにバネで引っ張ってて、まあ、弦を外した状態だと後ろでバネで引っ張ってるから、
うんうん、
ガッて下がってるのよこう、ブリッジがこうやってくっついちゃってるのね、
うんうんうん、
で逆に言えば弦を張ると張力でこう上にブリッジが行くんだけど、うんうん、それが平行になってる状態が一番いいのね、
う
ん、その表面の弦の張力と後ろのバネの張力で平行になってないといけないんだけど、うん、そのチューニングを合わせるのがめっちゃ大変。
難しそうだねそれは。
形から選んだだけでそんな面倒くさいことになりました。
そうだ ギター買わなきゃいけないんですよね。
本当に弾かなきゃいけないの？
いや弾かなきゃ、まあ、弾いたらいいよねって言われているから、
うん、
弾いたらいいのかなって思ってるんだけど、でもギターわかんないからさ、なんかなんとなくで買おうかなってちょっと思ってたんだけど、この間そのバンドの人に まあ、なんとなく買おうかなと思ってるんですけどみたいなのをポロッと言ったら、なんかギターとベースの2人がどんどんなんか、いやまあなんかテレキャスって感じはするけどねとか、なんかなんちゃらかんちゃらだよねとか、なんかデレデレデレデレデレみたいな、なんか2人でなんかさ難しい外国語を話し始めて、なんかあ私勝手に買っちゃいけないかもしれないと思って、
てか余ってるギターとか持ってないの誰か
ね、ちょっと期待してるけど何にも言ってこないから多分持ってないんだと思う。でそのギターの人はなんか一回やめてるからね、
ギターを。
そう、しかもなんか気性の荒い人だから一回それを全部売っ払ったか捨てたかしてるんで、
気性荒いね、
極端な人だね。
そう、実際に購入に至るか気になるところですね。それは
冬のボーナスで、冬のボーナスでやりたいことがありすぎて、
あー分かる、
冬まで待ってない。
でもジムで結構お金使ったから冬のボーナスいくらもらえるかな早くくれないかな。
やりたいことはね、てかもうもはや冬のボーナスを楽しみにしてる時点でやばいけどね。最近夏のボーナスもらったばっかりだ、ね、グアテマラに行きたいんですよ。
おう、私そう言いますと
友達がグアテマラにいまして、うん、マーブたちがでずっとおいでよって言われてるんだけど、うん、まあいつかねみたいな、遠いし言ってて、でついに行こうかなと思って今年。
いいな、なんかやっぱなんかの国に行くと食べ物が気になっちゃう。
そうね、やってもらえ
る、どんなものがあるのか分
からんな。
美味しそう、うん、
ね、なんかペルーとかはセビーチェとかあるけどね、ブラジルはシュラスコでしょ、そういうなんか代表料理知らないで、アルゼンチンは肉だしね。
うるせみよ、グアテマラの料理この場でググります。
コーヒーのイメージしかないな。
確かに、
ね、キューバとか近いからラムとかも美味しいのかな。
ヘルシー、トルティーヤはあるらしい、グアテマラ。
ああ、あの辺はトウモロコシだよね。トウモロコシも糖質ですか。
そうですね、
ダメですか。じゃあ
確かにトウモロコシ系ですね。トルティーヤ美味しそうじゃない。お、これはスペイン語で豆という意味のフリフォーレス、
うん、
トルチェとともにグアテマラ料理でポピュラーなものがフリフォーレスです。これらしいんだけど、
豆のスープとか、はいはいはい、
美味しそうじゃない。
豆か、
栄養源になってるらしい、
うん、なんか栄養価高そう。
セビーチェあるんだ、こっちも。
本当だ、
あー美味しそう、
美味しそう、お腹すいた。グアテマラ風シチュー、ペピアン、へえ、
めっちゃいいじゃんグアテマラ。
いいね、楽しみになってきた。まだ行くって言ってないけど、
うん、
まあボーナス額次第だな。
そうね、
うん、5万とかだったらどうしよう。
5万はないでしょ。
5万だったらもう行けないよ、ちょっとさすがに。でもギターも買いたいしね。
ギターはまあね、選ぶものによっては安く行ける。
そうそう、お金のことで思い出したんだけど、
うん、
突然あの話題は変わるんだけど、
うん、
私学芸員になりたいってちょっと思い始めまして。
そうだ、それお金使うって言ってた。
そうなんですよ、そうなんですよ。学芸員の、まあ、転職するかどうかはまあ別として、うん、その学芸員の資格を取りたいなと思って、
うん、
その美術の勉強をしたいなと思って、うん、まあ、説明しよう。学芸員というのは、
うん、
なんかキュレーターという場合もあるらしいけど違うっていうなんか諸説あるんだけど、うん、なんかその美術館の展示とかを企画したり運営したり、
うん、
あとその品物を取り寄せる仕事をしたりとか、うん、そういう人たちで
結構ガチでいろいろやるんだね、うん、私なんかあくまでこう管理してる人なんだと思ってた。
あ、まあなんかその力加減によるんじゃない、下の方の人たちは管理だけなのかもしれない、でもなんかもうちょっとその知識が認められて実績を踏んでいくと、そういうなんか自分の何ライブハウスのブッカーみたいなことができる、
うん、すごい、
これを読んでこれを読んでみたいな。
いいじゃん、
そう、楽しそうだなと思って。まあでもそこまでもう25歳だしさ、そこまでこれからそのぐらいの有名になろうとまでは思わないんですけれども、
なろうとまでなれそうだけどね、
勉強をねしたいなと思って、うん、で それでなんか友達にむさびの友達に相談をしましたところ、うん、なんか通信があると、
うん、
で年間30万だったって、
うんうん、
で3年で資格を取れるらしいと。
年間30万3年90万、
うん、ありじゃない。でも年30万だったらいけるかな。
確かに。
だって外大でさ年50万ちょっとだったでしょ。いけるくない、
うん、
と思ってちょっと前向きに検討しようと思って、う
ん、働きながら取るってこと、
うんうん、まあなんかステイ中とかも時間あるし勉強の時間を捻出するとかは得意だからいけるかなと思って考えております。
いいわね。そ
うなりたい自分になろうっていうのが、ね、最近のホットテーマなんですよ、
うん、
なりたい自分ってどんな自分ですか。
なりたい自分、昨日私なんて言ったっけな、何通りかあるけど、子供ができた時に子供から憧れられるお母さん、ただのお母さんじゃなくてっていうのと、あとはなんか社会的に安定した地位にいた上で自由なことをしたい。
なるほど。
なんでかっていうと、なんか一回普通のことをやった上でちょっと自由なこととか常識外れなことをしたら、なんだろう、違うな、ただ普通に自由なこととか、うん、なんか逸脱したことを行うと、
うん、
普通でいられないからこの人やってんだろうなって多分評価されるけ ど、
はあはあ、なるほど、
普通のことをできた上で、別に皆さんがやること私もできますけど、うん、そうじゃなくてもっとこういうことをしたいっていう表現をしたいっていうイメージはあるかも、はあ、っていう。
じゃあ一旦普通になりたかったんだ。
そう、まあでも今普通の生活に特に満足をしてしまっているけど、
うんうん、
そういう思いはあるかな。あとは理想のこう生活をしたいね。なんかこういう色の家具をつけてこういうものを使ってとかっていうの自体がもう満足度を高める。
うん、確かにね。
そう、
そうね、いいものに囲まれて暮らすのも気持ちがいいもんね。
だからそういういいものに囲まれた暮らしと猫が欲しいとか、うん、好きな人と住むとか、
はいはい、
そういったものを全部満たせればいいかな。でまだそれはまだなんですよ、猫飼ってないからさとかまだこう道のりは、まあ、引っ越さ
ないとね、なかなかね。
そうそうそうそう、そういったことを叶えられればなりたい自分かな。
なるほど、うん、暮らしが結構大きいんですね。
そうね、
うん、なるほどね。何かこう何音楽を極めるとかそういうのはない。うん、
そうなの、そこがねそんなに情熱がないね。
なんかね、
音楽に携わるってこと最初考えたこともあるけど、私その音楽好きなわけではないのかなと思って、あくまで好きなものに夢中になってるだけで全般が好きなわけじゃないの。嫌いな音楽もいっぱいあるし、そうすると違うなって思って、なんかあんまり職にするとかを考えたことはないけど、でも続けたいよね。確かになんか音楽をしている自分っていうのが評価を受けないままだとちょっとなんかあれだよ、昨日話したけど、
うん、
仕事ですごいいくら評価をされても ある程度の一定のとこまで行ったら満たされなくて、
うんうん、
それ以外の例えば音楽をできるんだという自分とかも認められたいし、
う
ん
ね、
っていうのはあるかもしれない。
そう、ね、何の能力を認められると嬉しいのかっていうのはさ考えてみると面白いよね、
うんうん、本当に思う、ね、
なんかなんで仕事で褒められても嬉しくないのかがちょっとね腑に落ちないのよ。なんでだろうね、1ミリも嬉しくないの褒められても
うん、
思ってきますよね、このぐらいみたいな気持ちになっちゃうのね。それよくないですよね。
なるほど、能力に余ってるんじゃない仕事は。
うん、なんか小手先で働いてんのかな、うん、
サービスなんだろうね、種類にもよるかも。でも私はまだなんか結構知識とかもやろうと思えば深められるような状態だから、
うん、
なんだろう、まだその多分あれじゃん、そこが見えちゃってんじゃないの、限界っていうか。
そうね、
まずここまでこうやったらこうなれるんだろうなみたいなこととか、
はいはいはい、確かに先が見通せすぎちゃったかもしれない。もうなんかもう、あ、定年までこういう道のりがあってこうなのねっていうのがもう確定しちゃってるからつまんないのか。
でも逆にさ、確定しちゃってっていうのは心配がなくて良さそうな感じもするけど、うん、なんか私は逆に そこまでの道筋分かんないし、子供とか生まれたらどうしようとか思うけど、分からないし、 その結構製品とかも新しいものが出たりとか、
うん、
ある出た製品が問題があったとかで、
うんうん、
いろいろなんか嫌になっちゃうようなものとかいっぱいあると、うん、目まぐるしさはあるかなって思うけど、安定性はあまり見えない。その会社自体は安定してても自分がどういうキャリアになるかっていうのはそんなに見通せないなって思う。
なんか結構最初入った当時はステップアップが結構はっきりしてるというか、こういう風に昇進していってこういう風に勉強していくんですよっていうのがもう全部決まってて、何年目ぐらいでこうやってみたいな。でまあ出産とか結婚とかでちょっと遅れてる人も全然いっぱいいるけど、まあそれもしつつもゆっくりやる人もいれば早くどんどん昇進する人もいるけど、でも道筋は大体みんな一緒なのね。なんかこうエコノミービジネスファーストって上がっていくだけだから、うん、なんかそこまでいったらもう終わりみたいな。
でもそう羨ましいけどな、明確なのは、
うん、
でも逆に言えば退屈とも言える、
ね、面白いなと思ったけど、なんか
新しいものの吸収とかあんまないかも、うん、
その新しい機械が入ってくる
とか、なんだろう、予想外のことにあまり左右されなそうじゃない、そういうはっきりしてると。
ああそうだね。
でもそうでありたいけど私も、
うん、まあ安定が好きな人は好きかもしれないね。
でも子供ができたらさ、両方いいバランスなんじゃない。仕事は適度に安定しつつ、まあね、うん、子供のことって子育て大変だろうし、うん、って思う。そう
ね、なんか育休その後も5割勤務とかって選べるの、
うん、
でそれで全然働いてる人はいっぱいいて、
うん、
そうするとなんか私も専業主婦とかじゃなくてそれもありかなとかって思った時期もあったんだが、
めっちゃいいことだと思うけどな。だってさ、仕事がさある程度予測できないことで、
うん、
子供の方も予測できないことだとさ、両方って無理じゃないって思っちゃった。
まあね、確かにね、子供こそより予測できないもんね。いつできるかも分かんないしね。
それ
いつぐらいで考えてますか。結婚とかの時期の話してないの。
時期はしてないけどね、いつなんだろう。でも子供たちは30より前かな、体力的に、うん、体力使うよね。
ですね、
うん、
そうだよね。
でも今のその自分のためにお金を使って、
うん、
自分で楽しくしてっていう生活はすごい良いよな、
うん、そうだよね。子供ってお金かかるもんね。
私自分のために使うっていうのが少なくはなるんじゃないかな。
そうだよね。
でもそれが自分の幸せと一致すればいいと思うけどね。
まあね、なんかそのペットを飼ってそのペットに着せる服を買いたいとか、
うん、
そういう気持ちとまあ一緒というかそれ以上なんだろうね、
うん、
子供への愛情はさ、
うん、
でもまあしょうがなくかかるものはいっぱいあるよね。アンチェラ検診とかさ、多分さ、
そうね、産むのにもお金かかるらしいね、
うん、収入では無理だな。ちょっと上がらないと。まあだから共働きが普通だよね。
今はね、そうね。
一人で養える人ってどんだけ稼いでるんだろうね。すごいよね。
大変だよね。でもすごいね。あれらしい。でもそういうシングルの人って、
うん、
一人親っていう医療券とかもらえるんだけど。
うん、
なんだっけ、それが養ってる彼氏とかができてないか、なんか報告しなきゃいけないらしいの。
へー。
だからシングルマザーだとある程度手当がいろいろ支給されるんだけど、う
ん、え、養ってる彼氏もダメなの。
いやでもそんなの正直分かんないじゃんと思うけど、うん、そのなんだろう、いたら多分支給できないっていうことになってて、報告しなきゃいけないことになってるみたい。
へー。一応義務として。
そうそう。
へー。
変な話だけどね。
でも彼氏できたってさ、
うん、
彼氏できて結構お金持ちなんでもういらないかもしれないっすとかって言わない。
言わないしバレもしないってか ね、 ね、思うけど。
そう、
ね、
そう、まあ、席入れたらさすがにねあれだけど、
うん、
面白いね、
うん、
シングルマザーか。まあでも子育て最悪結婚しなくても子供は欲しいかと言われると欲しいかもしれないな。どうだろう、どう
結婚に関する、
うん、もし結婚しなくても子供は欲しいか、
それによってどういうメリットデメリットがあるかを知らないから何とも言えないけど、
ね、
結婚っていうものに対してどう思う。逆にその子供に関してというよりは、今ってまあしてもしなくてもとかいろいろあるけど、なんか私はさ、結婚って確かにしなくて知る必要がない世の中だと思うんだけど今って。したらさ嬉しくない、単純に
嬉しいね。
その
そうだね、
なんて言うんだろうね、
やっぱなんか一回ゴールみたいな感じはあるよね。
そう、これもねさっきのあれと同じで、うん、結婚せずして結婚する必要ないって語るとちょっと説得力少ないとか思ったりする。
あ、確かにね、バツイチの人が語るならまだわかるけどね。
そう、何を、私は何を気にしてるんだろうこんなに、その誰に対して説得しようとしてるのかわかんないけどなんか何事も、うん、一旦経験した上でジャッジしたいなとは思うよね。
そうね、うん、難しいよ、でも全部経験するのはね、人生10周ぐらいしないとわかんないからね。
そう、欲張れないね、うん、一つ A を選んだら B は取れないとかあるし。
そうですよね、女に生まれちゃってるからね一旦。
まあね、そもそもね、
うん、分ないよね。はい、ということでですね、話題がどちらかありましたけれども、
いいことだよ。
本日は暑い回でございました。
今何時？
今ね、
20… もうこんな経った。
そうなのよ、
素晴らしい。
そうなの。じゃあこんなところで今日は皆さん、
寝ましょう。
あの、人生に考えを深めていただいて。鼻の下が痒いな、
結構暑い。なんだろうね、
鼻の下が痒い。
ガチのラジオみたいだった。
そうですね、本日はこんなところで、おやすみなさい。
おやすみなさい。
10分以内に寝るんだぞ。おやすみ、さよなら。